皆様いかがお過ごしですか。森田栄作です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は新明期に見る現代の真理を学んでおります。今週第3課のテーマは永遠の契約です。暗証聖句は創世記17章の7節です。新共同訳でお読みいたします。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。ここで新明期に関して少し説明をさせていただきます。新明期はヘブル語の書名はエレーハデバリムというそうです。直訳するとこれは言葉である。日本語のタイトルは新明期となっておりますが、神様からの命令戒めを申した記録となっております。これは中国の漢訳聖書から取られたものです。その意味は繰り返して述べるです。新明期というのは神様の言葉が繰り返し繰り返し述べられている書ということになります。ちなみにギリシャ語聖書ではデュトロミオンです。英語のタイトルはそれから取られたのでデュトロノミーと言いますが、その意味は第二の律法です。第一の律法は創世記から新明期のモーセ御書ですが、新明期はそのモーセの律法のエッセンスを凝縮したものが新明期第二の律法ということです。そしてイエス様ご自身も旧約聖書からの御言葉を引用した箇所は新明期からが多かったようであります。そのように新明期は神様との契約に誠実であるようにとのモーセの遺言なのです。それでは今週のガイドの学び、新明期に書かれてある契約について学ぶことになっております。日曜日をお開きください。契約と福音を見ていきましょう。契約と福音の本質は共通していると聖書は語っています。そして今年の第2期の聖書研究ガイドの契約、神の永遠の契約でも学びましたが、契約の中心的な真理は最初から信仰のみによる救いという福音でしたとガイドに書いてあります。次に創世記15章4節から7節を見てみましょう。それではお読みいたします。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。主は言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。永遠の契約は三つの柱の上に築かれています。一つ目、恵みです。すべての人に救いを与える。二つ目、信仰です。私たちが契約を受け入れることによって、たとえ私たちが契約に値しないものであっても、神様は必ず受け入れてくださいます。三つ目、従順です。契約の要求に対する私たちの応答として、神様の御言葉に従う生活を始めるということです。つまり、救いは恵みによって与えられた信仰のみによるものです。救われた結果、私たちは契約の規定に従って生きることになります。それがアブラハムの経験でした。契約は彼の子孫に確認されましたが、すべての人間、それはユダヤ人も異邦人であっても、契約を受け入れることができるとガラテヤ3章の7節で使徒パウロは語っています。では次に月曜日を開いていただきます。 契約とイスラエルを見ていきましょう。契約は神様の恵みに基づいています。人が個人的であっても集団的な場合でも行いによって救いに値するようなことは一つもありません。神様は恵みによってイスラエルを選び、それによってアブラハム、イサク、ヤコブになさった約束を果たしました。申命記9章の5節と6節を読んでみましょう。あなたが正しく心がまっすぐであるから行って彼らの土地を得るのではなく、この国々の民が神に逆らうから、あなたの神主が彼らを追い払われる。またこうして主はあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたことを果たされるのである。あなたが正しいので、あなたの神主がこの良い土地を与え、それを得させてくださるのではないことをわきまえなさい。あなたは頑なな民である。今日も同じことが言えます。私たちは救いに値するだけの義を持っておりません。契約の規定実戒を完全に守る生活をすることもできません。神様はその恵みによって私たちに契約を与えてくださいます。私たちが契約を破ったとしても、私たちを滅ぼすのではなく、契約に忠実であるように悔い改めさせて、また立ち上がらせてくださるのです。続いて火曜日、契約の書を見ていきたいと思います。申命記は神様とその民の関係を表す契約という考え方が多く見られるために、契約の書と呼ばれています。申命記5章の1節から5節を見てみましょう。モーセは全イスラエルを呼び集めていった。イスラエルよ聞け、今日私は掟と法を語り聞かせる。あなたたちはこれを学び、忠実に守りなさい。我々の神主はホレブで我々と契約を結ばれた。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなく、今ここに生きている我々すべてと結ばれた。主は山で火の中からあなたたちと顔と顔を合わせて語られた。私はその時主とあなたたちの間に立って主の言葉を告げた。あなたたちが火を恐れて山に登らなかったからである。主は言われた。この聖句の後に十戒のことが書かれております。モーセは民が個人的に契約に従うことを勧めました。契約は彼らの父祖であるアブラハム、イサク、ヤコブによって交わされましたが、私たちも同じように一人一人が自分で契約書に署名をし、従う決心をする必要があります。契約は個人的なものであり、神様とあなたの関係であり、誰もあなたの代わりに契約書に代理や保証人としてサインをすることはできないのです。それでは続いて水曜日の神の特別な民を見ていきましょう。まず申命記26章の16節から19節をお読みいたします。今日あなたの神主はあなたにこれらの掟と法を行うように命じられる。あなたは心を尽くし魂を尽くしてそれを忠実に守りなさい。今日あなたは誓約した。主を自分の神とし、その道に従って歩み、掟と戒めと法を守り、御声に聞き従いますと。主もまた今日あなたに誓約された。すでに約束した通り、あなたは宝の民となり、すべての戒めを守るであろう。作ったあらゆる国民にはるかに勝るものとし、あなたに賛美と名声と誉れを与え、すでに約束した通り、あなたをあなたの神主の聖なる民にすると。イスラエルは神様に従っていくためにはしっかりとした献身を示さなければなりませんでした。彼らは間違いなくカナンの国々の堕落した偶像礼拝に誘惑されることになります。彼らはそのような誘惑から遠ざかって神様の前に誠実でなければなりません。それだけではありません。 他の国々を偶像礼拝から目覚めさせて、聖書の真理に導くための光となるように召されたのでした。私たちも同じように、神様との契約を受け入れて、従わなければなりません。私たちアドベンチストも、世の人々を真理に導く光となるように求められているのです。次に、木曜日をお開きください。タイトルは、他の例えです。皆さんは、契約という言葉にどのようなイメージ、印象があるでしょうか。契約は、二人の間で結ばれる法的な拘束力のある制約ですので、約束よりももっと強い責任と代償が伴います。ですから、契約はあまりにも形式的で、冷たく無慈悲で命がないように感じられるかもしれません。しかし神様は私たちの関係を表すイメージを前向きな印象に与えるような御言葉が申命記には多く書かれております。それは家族との関係、愛する保護者という関係であります。まず申命記8章の5節を見てみましょう。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。申命記14章の1節。あなたたちは、あなたたちの神、主の子らである。申命記32章6節。彼は作り主なる父、あなたを作り、固く立てられた方。申命記32章10節。これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。聖書の神様は喜んで一方的に救いの契約を結ぶように語ってくださるのです。それでは最後にエレン・ホワイトの言葉をご紹介します。私たち自身、神の無代の賜物の恵みを被っている。私たちは恵み深い契約によって神の子と定められた。救い主の恵みによって私たちはあがなわれて生まれ変わったものとなり、キリストと共なる世継ぎにまで高められたのである。この恵みを他の人々に表すようにしよう。神様が私たちと交わしてくださる契約は本当に恵み深く、憐れみの十字架の救いの契約であることを心から感謝したいと思います。それでは最後に二つの質問をしたいと思います。一つ目、永遠の契約と永遠の福音、この二つには違いがあるのでしょうか。また、黙示録14章の三天使のメッセージと、今回学びました契約における律法と福音というのは調和するのでしょうか。二つ目です。多くの一般的クリスチャンの間では、キリストの十字架によって昔、モーセに与えられた十戒は、現代の私たちは守る必要はないと言われますが、本当にそうなのでしょうか。どうしたら十戒は永遠の契約であるということを説明できますか。それでは皆さんお一人お一人に、主にあって素晴らしい恵みの安息日を過ごすことができますようにお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。